宇部と
勝の世界の歩き方。
世界の歩き方番組パーソナリティの宇部と
勝です。この番組は世界一周とロングトレーの旅をしてきた宇部と勝が日常の気づきや旅から得たこと、学んだこと、旅のエピソードを踏まえてお話しする番組でございます。本日5月20日土曜日20時となっております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
宇部さん、
はいはい。
あのラジオじゃないと届かない本日購入いたしました本。
わ、マジですか。
買った。
あ、買いましたよ。
あ、買った。他にもね、うん、あのちょっとデザインの勉強してなって、サムネイルデザインの基本ってやつも買いましたね。
へえ、
なんじゃそれ。なんか自炊しようってなったんで、基本調味料で作る体にいいサラダという料理本を買いました。
おお、いきなり3冊買ったんですか。
あ、いや、もうちょっと他にも買ってないけど、ちょっとね、衝動買いでいろいろ読みたい本があったから。
はいはいはいはい、うん、
一気に6冊買っちゃった。
いや、読書の夏ですかね、我々にとっては。
そうかな。うん、まあなんか比較的読みやすい本ばっかり買ったから早く終わる気はするけど、うん、読む時間を取らなければ全然読まないからね、うん、本って。
そうね、あの、うん、積んどくにならないように
しましょう。積んどくありえる。
なんかあれっすよ、あのまとめて買うよりもやっぱちょっとずつの方がいいらしいっすよ。
いや、でもちょっともう今そういうモードに入ってるから、ちょっと
勝ちいけそうな気がする。
いけそうな気がする、まあ、料理本なんて全部読まんでやん。料理するときに開けばいいけどさ。
あ、はいはいはい、うん、そうね、
物語じゃないからさ、はい、他の
本、うん、
もうちょっと自分をアップデートするような本たちが。
しましょうしましょう
しましょうしましょう、うん、はいはい、はいはい、それではですね、本日、前回もお伝えしましたがゲスト回でございますね。
はい、
うん、毎回月の初めにやったんですけど、いろいろ都合が合わなかったので本日となりましたけど、
はい
はい。プロジェクト PPP の説明、まだ僕上半期やからこっちの説明ですよね。僕ですよね、
もちろん。
下半期はな、7月から。
7月からですね。
7月から、じゃあよろしくお願いしますよ。
そうね、うん、はいはいはい。
初め神々なやろな多分。
ねえ、こんなん読んだことないもんな。
ではでは、はい、
はい。
プロジェクト PPP とはカレンダー大作戦で集まった写真をもとに作成した2023年世界の歩き方カレンダー。月ごとに選ばれたご本人をゲストにお招きし、写真の裏側、そして情熱を持って前進する彼ら彼女らのことをインタビューしていく企画でございます。パッションを持ってプログレスする彼らのパーソナルなことをインタビューしていきましょう
という感じですね。
はいはい。
はい。
彼ら彼女らに変えましたよ、今回女性なんで。
そうですね、初めての女性ゲストですね。
そうよね、初めての女性ゲスト。
ありがたい。
ありがたい。この番組が始まった頃、この方がここにゲストで来るとは誰も想像しなかった
んでしょうか。いや、そうでしょう。そうでしょう。
ね。
はいはいはい。今日はそんな話を。
そうですね。
交えて。聞い
ていきましょう。あとね、あの皆さん、世界の歩き方のカレンダー、6月開いてくださいね。この写真のお話をしていただきますので。
5月でしょ、5月。
5月や、間違えた。5月です。はい。はい、うん、
していきましょう。
それでは、早速、ご登場いただきましょうか。
まあ、はい、そうですね、
はい。はい。それではですね、世界の歩き方カレンダーの5月の写真、送っていただいた北海道のリエさんですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。北海道のリエです。
女性がこう喋ってくれるとラジオなんか幅が広がりますね。
おお、そうですね。
花が出ますか。
花が出ますね。はい。
よかったです。
なんか僕の個人の配信のやつも男性ばっかりで、なんか女性誰かいつか誰か出たら面白いやろなとか思ったけど、なかなかね、そういう距離感の人がいなくてね。
リエさんってあれですよね、あんまり。インスタでも写真とか載せてないですよね。
そんな。そうですね、あんまり自分で顔が映る、あの分かるものはあんまり載せてないですね。
うん、うん、
うん、で僕らイメージつくけど ね、そうね、インスタだけのつながってる人とかって、うん、どんな人なんだろうって思いますよね、うんうん、先に声で知るっていう、
そうそうそう、これがポッドキャストの醍醐味でござい
ます。はいはいはいはい、
はい、それでは、早速本編いろいろ聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、それでは世界のあり方スタートです。はい、では早速本編始めていきたいと思いますが、
はいはい、
まずはですね、リエさんが送っていただいたこの大雪山重曹の写真ですね。
はい、
うん、ちょっとこの辺の話、うん、写真の裏側をまずは聞きたいなと思うんですけど、
これ何月ぐらいなんですかね。
これは去年の8月の中ぐらいですね。
でも雪あるんやね。
雪部分部分で残っていて、多分もう溶けない設計だと思うんですけど、うんうん、そこを、黒岳っていうところからトムラウシに抜けて2泊3日の重曹の時の写真です、
うんうん、
いや日本にはなさそうな景色やけど、これ北海道ですね。
ね、うん、そうなんですよ。でもカレンダーすごい海外のすごい素敵な写真がいっぱいあったので、
うんうんうん、
なんとなく国内ちょっとあれかなって思ったんですけど、うん、
いやいやいや
いやいやいや、
それはそれで、
なんか、
皆さんになんか見ていただけてよかったです。
うんうん。うん、これってテント張るのとかってなんかあるんですか、場所？
一応テントの指定地が何か所かあるので、うん、そこをめがけて歩く感じですね。
この辺ってクマいるんですか？
クマめっちゃいるっぽいです。一回だけ見ました。
この時に？この重曹の時に、
その重曹の時にもともと白雲で白雲避難小屋っていうところがあって、そこが天場とその避難小屋があるんですけど、
うん、
最初そこに天泊しようと思っていたら、うん、ちょうどこう鹿を追ったクマがすぐ近くを降りてきて、でなんかそのテント張ってた方がわクマだみたいな感じで言って、見たら本当に結構近くまで降りてきてたので、これはちょっと天白怖いねって言って、そのまま避難小屋泊に切り替えました。
賢明な判断です、
うん、
これはリエさん一人で行ったんですか？
いえ、うん、全部で何人だ、うん、1、2、3、4、5人と、あと最後の天白でクマとクマじゃない、ビザクマじゃないです。クマはちょっとお断りで、
お断りで、
お断りで。
うん、
はい、そう、一人途中の天場でサプライズでというか待ってた友達がいて、で合流してっていうのはあったんですけど、
うん、
そういうパーティーで行くのってよくあるんですか？そのハイキング行くって言ったら。
そうですね、今回がそのグループだと2回目だったんですけど、その前のシーズンには、うん、北海道にあるマシュー屈斜路トレイルっていうところを一緒に歩いて、でなんかまあその今回カレンダーに写ってるのが友達夫婦なんですけど、
うんうん、
まあ、その2人との出会いも、うん、こう元をたどれば世界の歩き方が結構キーになってるんですよね。
そんなことないでしょそんなことないでしょ
とっておきのエピソード、
なんか用意したような、なんかね
え、ね、元をたどったら大体あれですね、純喜くんのところから来てる感じが。
そうそうそう、源流は大和道純喜くんからここに流れてくる細い、
そうそうそうそう、
あ、もう例に漏れずそれですね。
はい
はいはい、
その辺の話の方がいいですか？
ああ、もうそんなも含めて、
はいはいはい、
うん、
じゃあもともと私もこの世界の歩き方に行き着いたのは、今言ってた純喜さんのインスタをフォローしていて、はいはい、そこからマサルさんとのハイカータイムを見て、うん、でロングトレイル、うん、ロングトレイルってなんだってそこで衝撃を受けて、
はい、
で多分世界の歩き方でもお話前半であったと思うんですけど、まあ、そこで、うん、 あの最初の頃にやってたクラブハウスでまず安代と出会ったんですね、
う
ん、
ですね、はい、
はい、
はいはいはい、
その安代との出会いが結構私の中でも大きくって、うん、なんかあの子のパッションがすごいじゃないですか、こう自分が好きなことに対しての
そうですね、うん、行動力が
行動力がなんか私もそれで結構決まったメンバーとこう山に行くとかはあったんですけど、うん、なんかその子が行けなかったら自分も行けないとか、
はいはいはい、
だったら一人で行くっていうモチベーションまでではないし、
うん、
なんかもうそれでも十分満足はしてたんですけど、うん、なんかいざその子が行けない時に行きたいけどパートナーがいない、じゃあ、うん、自分でそれを見つければいいじゃんって思えたのは結構安代の行動力に影響されていて、
あ、なるほど、
はい、でなんか普通だったら多分友達誘って今までの自分だったら行ってたであろう、うん、あの大和道の HLC 北海道ってあの、はいはい、スプラウトでやってた講習会みたいなのがあったんですけど、はいはい、そこもあえて、
あ、ニセコでやってた、
ニセコで、そう、あえて一人で行ってみたんですよ。
なるほどね、
友達と行ったらきっと友達と喋って終わるなって思ったので一、
はい
はい、人で参加してみたら、そこにいたのがこの一緒にあの大雪を歩いた友達夫婦だったんですよね、
うん、
で二人はあのテアラロアを歩いてる夫婦なんですけど、
そうですね、
うん、
はいはいはい、
なんか私はその時周りにロングトレイルを経験した人っていうのがいなくって、で自己紹介でテアラロア歩きましたって言った時に、あ、もう絶対知り合いになりたいと思って、
リエの行動力、
そうそうそう、安代に感化されたね、リエの行動力がもう爆発して、うん、もう終わった後に、うん、あのその2人も札幌だったんで、私も札幌で、うん、あの札幌でぜひご飯でもって言ってナンパして、
はいはいはいはいはい、
で実際そこから山に一緒に行ったり、その後にまあその、うん、マシュクシャロトレイルを歩いたりっていうのですごくそこから仲良くなって、
へえ、
そうなんですよ、うん、今はちょっと2人とも引っ越しちゃったんですけど、まあ、それでも今も
いい夫婦ですからね、
うん、すごく素敵な夫婦で定期的に連絡取ったりとか、うんうん、してるんですけど、
ゆうちゃん会ったことあるよ、
あるんだ、
ん、ゆうちゃん会ったことあるよ、
本当、
あのこの前京都行ったでしょ、山食音、その時
そうだ、
はいはいはい、あ
が
前原さん、
前、そうそうそうそう、前原夫婦です、これ、
おお、
そうなんです、
あ、そうなんだ、
うん、
そうそうそうそう、
へえー、そうなんだ、
そうなん
だ、ね、はいはいはいはい、
そうなんですよ、
ああ、つながりました、
この後ろ姿は前原夫婦で、
そうです、
今は、ね、北海道に住んでて、
あ、そうそうそうそう、
その時も大和道で働いてた、
いや、出会った時はまだ大和道入ってなくって、で仲良くなって実は今受けてるんだよねって言って、うん、まあ、見事そこが受かって引っ越ししたんですけど、う
ん、へえ、う
ん、最初は違ったんですよ、出会いの頃は、
あ、面白いですね、
うん、そうなんや、そうなんや、で、うん、多分しおりちゃん奥さんの方がこの番組聞いてくれてたのか、なんか僕のインスタかなんか DM をくれたのがこの2人を初めて認識したタイミングで、僕も、でまあ、テアラロアのすぐ後ぐらいになんかメッセージが来て、でいつか会えたらいいですね、うん、から、どっち、そう、僕がニセコでイベントやった時にしおりちゃんが来てくれたんですよね、
うんうん、そうですね、
そうね、そうね、
うん、
でその後ヒデちゃんが山道入って、山道絡みでヒデちゃんと知り合ってっていう流れで、うん、この前の8月か太平洋日本海歩く前の前日は彼らの家に泊めてもらいました、
はいはいはいは
い、すごいつながりが、うんうん、
そうそうそう、
うん、
でゆうちゃんがこの前一緒に、西日本ドライブ旅行をした帰りにね、山食堂に寄った時にたまたまひでちゃんが京都に来てて、はいはい、で一緒に飯食ったっていう、うんうん、
そうね、
うん、
はいはいはい、
うんうん、
ね、いや、つながりますね、
ね、
ね、
うん、
そうなんですよ、でもそれがすごく自分の中でもやっぱりこのいろんな今のコミュニティをこう広げた結構きっかけの、まあ、最初の方で、まあ、いろいろあったけど、その後にまあバサルさんにまこっちゃんを紹介していただいて、そこからニセコの輪も広がったりとか、
そうやったんだ、うん、はいはいはい、
バサルさんがつないでくれて、
リエさんが HLC に行っ って、その後僕が一番初めにニセコ行った時にスプラウトで集合しましょうって言った時に、多分まあ HLC 参加したんですからのなんかその流れだったと思うんですね。峠さんとかは覚えてたのか、そうこの2年ぐらいですね。
そうですね。
ねえ、
めちゃくちゃ感謝してます。
いや、とんでもないです、そんな。そんなそんな。こっちもニセコでみんな、あの、行ったらね、遊んでくれるんで、すげえ感謝してます。
うん、楽しいですよね、みんな。
うん、
楽しい人ばっかで。
札幌からニセコもそんな近ないでしょ、普通の感覚でしたら。
まあでも2時間あれば行けるんで。
で、行けとはいえ。リエさん行くときって、
リエさん行くときって電車ですか、大体。
電車ですね。
いや、遠いよ。
さすがに電車2時間って大阪から結構行けるよ。
そっか。
うん、まあ、やっぱ北海道の人の感覚ですよね、距離感。
うん、4時間だと遠いなとは思いますけど。
4時間やったら東京超えちゃう、大阪やったら。
あ、嘘、そんな行くんだ。
まあ新幹線やったらね。
あ、そっか。
そう、なんかあのニセコに行けばなんか札幌の人とか普通にいてるけど、
うん、
ね、普通の僕らの感覚からしたらすげえ遠いとこわざわざ来てくれてありがたいなと思いますよ。
いや、でも本人の吸収したいっていう欲があるんでしょうね。
あ、まあ、そのやっぱり安代の血を受け継いだのか何か分かんないですけど、安代イズムが
あると思いますな。
うん、なるほどね。あ、でもなんか、そういうここに映ってる人が僕たちも知ってる人ってなんかよりなんか親近感も湧くし、いい写真やなと思いますね。景色はさることながらですけど。
はいはい。
一回行ってみたいな。ゆうちゃんこの辺ハイキングしてないの？大学の時やってないか？
行ってないんですけど、翌年にそれこそ大雪山、黒岳、9月の中旬ぐらいに行ってるんですよ。
あ、そうなん
や。それこそその時は百名山ハンターだったので。
なるほど。
で、あの、それこそ一番良くない、そのなんだ、その冬服とかもないわけじゃないですか。冬山の 服装とかも初めて半年とかだったら、でもなんかそのスノボーの上の服を着てみたいな。で、とりあえずピークハントで行けるだけ行ってみるかみたいな感じだったら猛烈に吹雪いてでもうホワイトアウトですよね。あの、歩いてる方向がどっちか分かんなくなってきて、で、まあ、3,40 分登った時にその一緒にいた後輩がもう低体温症じゃないんですけど、もう唇真っ青になっちゃって、
怖い。
でもこれはなんか登頂とかそういう話のレベルじゃなくなってるっていうのが分かったから、もうすぐ撤退して、もうそれからは行ってないですね、あの大雪山、大雪山って黒岳か、はいはいはい、
でも北海道の人、夏いつもね、誰かをこの辺歩いてるのをインスタとかで見るんで、一回行ってみたいなと思ってるんですけどね。
いいと思いますよ。ともらうし、ここは縦走できるっていうのがいいですよね。
そうですね。
そう、いや、十勝岳とかっていうことですよね、ここら辺って。
十勝岳、そうですね、十勝岳の、手前なんですよね。トムラウシが、トムラウシを越えて十勝岳、富良野岳まで行けるって感じですね。
なるほどね。
ぜひ
ぜひぜひ行かせてもらいます。
大切へ、はい。
でも夏ばっかり言ったらニセコ行って大体1週間過ごして帰るパターン
か。確かにそうなっちゃいますよね。
なりかね。まあ、ちょっとリストには入れておきます。
ぜひぜひお待ちしております。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はいはい、じゃあちょっとここから写真の話以外のところなんかいろいろ聞いていきたいんですけど、
はい、
何聞いたいですか。
そもそも
僕らはね、そもそも結構、合ってるからあれですけど、リスナーさんはもちろんご存知ない方、
ね、
いると思うんで、なんかありますか、上さん。
いや、そもそも北海道のリエさんとは何ぞやっていうところの何者なんだっていうところを
そうね、そうね
聞きたいですよね。北海道出身なんですか。
そうです、北海道出身で、今も北海道在住です。 ずっと北海道です。
そう、なんかそこら辺のちょっと簡単な自己紹介じゃないですけど、
ね、自己紹介
お願いします
か、
はい、
どっからの紹介なのか、まあ今どういう状況なのかとかって感じですかね。どういう、
うんうん、
まあ喋れる範囲でというか喋りたい範囲で、
なんか山登りを始めた、
うん、はい、
ところとか、
うん、
どういう仕事をしていて、
うんうん、
今ご結婚されてるのかとか、うん、なんかそういう背景が知れると、うん、なんかイメージしやすいかなと思っているんですけど、
ですね、地元がそのニセコの近くなんですけど、そこから
そうですね、
そう宇部さんがニセコに来てる時に行った温泉でうちの母が働いてるとかそういう、
そう、ストーリーズ開けたらそこで私のお母さん働いてます。めっちゃ面白かった。はい、
なんかそうですね、は
い、
その界隈なんですけど、うん、専門学校行くのに札幌に来て、でそこから今、アパレルの仕事を17年ぐらい働いて、
すごい、
もう ずっとですか、アパレル。
最初ちょっと建築の学校行ってたんで、建築のリフォーム会社に一回就職したんですけど、そこは結構すぐ1年半ぐらいで辞めて、うん、今のアパレルの会社に入って、そこから17年ぐらい今経ってるんですよね。で
17年、
うん、
そんな続いたことない、何も。
すげえ。
何も続いてない、17年間。
いやいやいや、でもなんかそれをそれこそ続け、当たり前に続けるっていうことしか自分の頭の中にはなかったんですけど、まあいろいろやっぱり世界の歩き方に出会ったことでいろんな考え方がやっぱり出て、なんかすごいなんか台本みたいですけど。
いや、いいです、一旦続けてください。ちょっとなんか笑ってまうけど、
うん、
続けてください。
そうですね、
一回聞きます。
それを経て、もう今月いっぱい出勤して今の会社を辞めることにしました。
今の今ってことですか。
今の今、
うんうん、
お
ー、で、
はいはいはいはい、
17年勤めてた会社を、
はい、はい、辞めて、
うん、
ジョンミワトレイルを歩きに行って、
お、今年、
はい、今年歩きに行って、はい、ニセコに移住しますと感じです。
すっごいタイミングっすね。
え、いつから JMT 行こうって思ってたんですか。
まあでもそのロングトレイルっていうのを知った時から、私はやっぱり PCT しかその時知らなかったので、 PCT 行きたいなっていうのはまあぼんやり思ってたんですけど、
はい、
なんかまあその仕事を辞めようってなった時に、なんかいろんなこう条件とか、うん、まあ、今後のこと考えて、うん、PCT よりなんか今はちょっとこう自分の中では JMT だなっていう風になって、でまあ、そのアメリカのトレイル行きたいなっていう気持ちは多分知ってからずっとあったんですけど、でどうせ行くなら PCT って思ってたんですけど、なんかいろいろ現実的なことを考えた時に、まあ、今自分ができるのは JMT かもって思って、それを決断したのはでも去年ですかね。秋ぐらいにはもう辞めることは会社には言って、ちょっとまあいろいろ人事のこともあったんで、
そうですよね、
準備、引き継ぎとか含め準備をしてたんですよね、
うん
うん、でいよいよもうあと今月出勤したら終わりっていうとこまで来ました。
いや
ーいやータ
イミングやな。
心境としてはどうですか、今のその不安感とか。
あ、不安、不安は全くないですね。楽しみしかないです今のところ。
それ、JMT 歩き終わってからニセコに行ってからのなんかこんなことしたいっていうのは、うん、もう今のところなんかあるんですか。
ニセコに行ってちょっと働く場所が決まっていて、そうなんです。
何するんですか。
ちょっとあのカフェで働かせていただく予定です。
僕も知ってるカフェですか。
僕も知ってそうなカフェですね。
あのコモンズカフェじゃないですね。
コモンズカフェ？
あ、じゃないんやな。あっちやったらめっちゃおもろいなと思ったんですけど。
あ、ちょっとすいません、分かんなかったです。
あ、あの、まこっちゃんですらどこすかそれって言ってた、うん、僕とあのレオくんっていう友達が見つけた謎の店があるんです。
ニセコの、
ニセコというかちょっと山の方に東屋を改装して作ってる、
へえ、
そう、コモンズカフェっていうのが
逆に気になりますね。
いや、マジで気になりますよ。
うん、メモしときます、コモンズカフェね。
なんかあのスプラウトにもなんかフライヤーあったっすよ、音楽のイベントとか。
嘘、
あずまいでやってるらしい。
へえ、ちょっとじゃあ要チェックですね。
要チェックです。マジ不思議な不思議な店、店というか場所というか。
へえ、
うん、その次が決まってるから、うん、その不安感がない感覚。
あ、それはそうかもしれない。
うん、まあ、そうっすよね。
うん、あと単純にその仕事をしていて休みが、まあ、マックス1週間一応夏と冬休みっていう形で取れたんですけど、
はいはい、今までですね、
今まで。それ以外は月に、2連休までは取れるよっていう、2連休1回だけ取れるみたいな働き方だったんで、うんうん、
はい、
基本的に泊まりにどこかに行くっていうのがその年に2回しかチャンスがなんか、あの長期で行くには2回しかチャンスがなくて。
でも大阪のペグのオフ会2回とも来てくれてますけど。
あれ
すごいよ。
だいたいあの2日間に詰め込むスタイルですね、それは。
すごいよ。移動時間よ、もう。
近いです、全然
飛行機で。気合が、はい、気合が違いますよ。
でも楽しいところにはやっぱりね、時間かけてでも行きたいので、
うん、
全然苦にならないですけど。
まあ、今までの行動力はすごいなって思うよ、ね。
いやいやいやいやいやいや、もう皆さんがすごいすぎるのでそんなことはないんですけど。
僕ら時間、僕らというかあのシフトがないから、なんとか自分で都合をつけてる感はありますけど。
まあ、
まあ、ゆちゃんに限ってはね、その繁忙期と。の関係かな、ね、がはっきり、うん、はっきりというか、まあ、大体何月はめちゃくちゃ忙しくてとかね、
うんうん、
あるけど、いい、僕の場合は結構自分本位でスケジュールできるんで、
はいはい、
動けちゃってますけどね、
うん
うん、なんかどうしても行きたいところにこじ開けていく感覚がなんか僕にはないんですよ。
なるほどね。
でそれがすごい、なんかその安代さんもしかり、
うん、
リエさんもそうだし、
うん、
なんかこのラジオを聞いてくれてる人ってそういうところがすごいなって、逆に僕があのなんだろうな、尊敬っていうか、その行動力っていうか、
うん、
あ、でもそれって大事だなってすごく逆に気づかせてもらってるような感覚が。
そうね、確かにこじ開けてる感あるね、確かに。
でもなんか それがあるから他のことを頑張れる気はしますね。なんかすっごい楽しみにしてることだから、なんかそれまではなんかなかなか遊びに行けなくても全然苦にならないというか、
うん、確かに勤めてる時ちょっとしかないけどその感はあったかもしれないですね。来月のこの日これ行くからめっちゃ楽しみやなっていう感覚は、
うん、確かにな、
うん、ちょっと今はちょっと
オンオフがある方が、ね、
うん、なんか今僕全部オンで全部オフみたいになってるからね。
うん、
今回ってアリゾナに関してはやっぱこうオフというか、もう自分でなんとか都合つけて2ヶ月空けるみたいな感じで
い
けたから、なんかまあ楽しみ半分どうなんやろみたいな、久しぶりにその感覚になれたけどね、うん、どっちかとちょっと、うん、やばい、あと1週間もう行くやんみたいな、準備できてみたいな。そっちの気持ちの方が大きかったかもしれないですね。
確かにな。
でもそのオンオフをなくしたい、うん、オンオフをなくしたいみたいなところは結構その仕事を辞める上でなんか考えましたね、
うん、
今までは休みの日に自分が好きなことをやってリフレッシュできることが別にそれでだけで十分だったんですけど、
うん、
なんかこうそうじゃない 人たちを見ている中で、なんかその、うん、なんて表現したらいいんでしょう、なんかオンオフをはっきり分けるんじゃなくて、うん、そこの境界線が曖昧になっていけば、うん、それはそれですごく今自分が求めてることになんかフィットするのかなっていうのはあって、
うん、
まあ、そういうところからなんか今のそのアパレルっていうところではなくって、まあ、よりその自然だったり、なんか結構カフェですけどコミュニティだなって思ってて、そうですね、その私これから働かせていただく場所がなんかこう人がいろんな人がこう集ってて、お客さん同士もつながりがあったりとか、
そうですね、カフェでそれってなかなかないですよね、
うんうん、ですよね、うんうん、なんかエリアのローカルの方もいれば観光で来てる方だったり、それは国内だったり国外だったり、すごい様々な人がコミュニティとしてなんかこう成り立っていて、なんかそれってすごく素敵なことだなって思ったところに、まあそういうちょっとタイミングよくまあ働けるっていうことにお話になったので、だったらもうすぐにでもあの移住したいなって思ったのが、まあ今回きっかけだったんですよね。
あのあれですね、くっちゃんの駅前のあそこですよね。
あ、そうですそうですくっちゃんの駅前のあそこですね。
うん、確かにカフェではあるんですけどね、コミュニティ感はすごいあるですね、あそこね。
うん、ですよね。
うん、いや、なんであんな空間が出来上がるんやろな。すごいすごいなんかあったかいじゃないですか、あそこのコミュニティ。
あったかいですよね。なんかもともとあのオーナーのヨシさんがヨセミテのキャンプ4に行った時に、なんかその最初はゲストだった人が次はホストになって次のゲストを迎え入れてあげてねみたいなことを言われて、そこに何泊かして、それがキャンプ&ゴーっていうそのなんだろうエリアの名称の由来だったみたいな話を聞いたんですけど、なんかそれがまさに私ももともとゲストとしてよく行っていて、まあそれがこの先ホストとしてまあ働けることになるじゃないですか。なんか本当にそれをなんだろう体現してるってやっぱりすごいなと思いましたし、なんか自分がそのジョンミを歩く時にヨセミテ国立公園でちょっと一泊普通にキャンプをしようと思っていて、
はい、
でその時にそのキャンプ4とかも見ようと思ってるんですけど、なんかそういう由来になった場所に自分が訪れるきっかけがそうそうあるわけじゃないと思うんですけど、アメリカだし、
そうですね、
なんかその選択もすごくタイミングが良かったなって思ってます。
いやそうっすね、
うん、
多分単純にそれを見に行くだけとはまたわけが違うじゃないですか、
うん、
そこのお店のコンセプトになってるところを、そういったタイミングで見に行けるっていうのはすごい素敵なことですよね、
うん、なんか特別な感じですよね、
意味合いが全然違いますよね、
確かにその理念の核の部分に触れるってことですよね、
僕らがちょっと PCT で寄ってそれを見て、あこんな感じねって思うのとわけが違うと思うんですよ。いいっすね。
そのカフェの名前今出さない方がいいんですか？あんまり出てないけど。
ああだ全然あの出して大丈夫だと思います。なんか
だってオーナーのヨシさんって言ったからもうあでええんかなって
。いやなんかまだ働いてないからなんかあれなのかなと思ったりも
したんですけど。じゃあもう僕が勝手に言ったってことにしときましょう。
あまあでも全然大丈夫です、
はい、あのくっちゃんの駅前のスプラウトコーヒーですよね。
はい、多分ちょっとまだいつから働くかはっきり決まってないんですけど、
はいはい、
秋冬くらいですかね。
僕とリエさん会ったのもあそこが初めてですよね。
ですよね、
あの場所集合でしたもんね。
うんですね。
イベントやる前にちょっと顔合わせじゃないけど、
そう
そんな感じで、
なんか1回目あのイベントがなくなったんですよ、
コロナでね、できなくて。
そう、なんだけど休み取ってるからニセコには行きますって言っていて、でその時も安代イズム爆発してたんでじゃあお茶しませんかみたいな
そうでしたね
感じで、 じゃあスプラウト集合でって言って、
うんうんうん、そう、うん、それで HLC が多分その前にあったんですよね。
前
参加してたから、
ね、
うんうん、よしさんも多分まこっちゃんも行ってましたよね。
まこっちゃん、あ、でもまこっちゃんは初めて喋りました。
あのが初めて。あ、じゃあよしさん、
うん、
うんうんうん、がその時に前来てくれてましたよね的な話が、
うん、そうですね、
あってですね、
うんうんうん、
そうなんや。であれね、2人でドライブしてちょっと、はい、北海道案内してくださいっつってね
行きましたね
行きましたね
懐かしい。なんか、うんうん、温泉のなんかブクブクしたやつ、
そうそう見に行きましょうかって、うん、見に行きましょうって僕ニセコ初めてやったね、あの時行ったの。
あ、そうでしたっけ。
そう、本当
に何も分かんなくて。レオ君
の方がいた時、いやいや、レオ君の行く前の前ぐらい、レオ君と行く前にイベントで行って、その前の話、
うん、
へえ、
うん、11月とかだったかな。
じゃあまだ雪が降って
ない。ちゃうわちゃうわちゃうわ、11月にイベントやった、
うん、から、まあ、7月、6、7月、
6月だ、6月、確か6月、
うん、
うんうん、
へえ、
そやそや、
うん、
そうなんだ。
だから北海道と大阪で離れてますけど、年に2回以上は多分顔合わせてますよ。
うん、多分そうですね。
ねえ、なんだかんだ、
うんうんうん、
いや面白いな、人との出会いっつうもんは。
うん、
クラブハウスで毎回聞きに来てくれた方ですよね、
はい、あのそうね、
いや、僕クラブハウスやってた時はあれリアルタイムじゃないと聞けなかったじゃないですか、
はい、
はいはいはい、
なので私なんか飲み会の予定とかあってももう遅れて行ってました
申し訳ねえな、なんか
クラブハウス聞いてから行こう
みたいな、ガチ勢
3人ぐらいいてましたね。3人ぐらい、安井さん。
毎回来てくれる人が3人4人ぐらいいたんですよね。
そうそう。で、たやすもそこやった
ね。たやすもね、多分。
あ、そうなんですか。
確かたやす。うん。
なんか誰か一人男性の名前あった気はしてたんですけど、忘れちゃいましたけど。
たやすくんなはず
やった。へえ。
じゃ、そう。それちょっと気になりますね。
うん。うん、名乗り出ていただきたいですね。
あの多分、来月多分タイヤスアゲンなんで聞いておきますわ。
あ、お願いします
何、はい、かそこのクラブハウスの中で安代さんがナンパしてきたんですよね。
そうですね、
うん、で、ゴーアンプリを見せられて道の奥行きましょうっていう流れですね、
はい、は
いいや、とんでもねえよ。それで道の奥一緒に行きましょうっつって、あれでしょ、初めて会ったのが八戸とかそういうわけでしょ。
あ、そうですそうです
いや、すごいよ。
なんか私は安代のことは多分インスタで顔が出てたのかな、なんか、はい、なんとなく多分会ったらわかるなって思ってたんですけど、うん、多分私は顔を載せてなかったので、あの、うん、駅で待ってる時に、あ、そういえばわかんないかもと思って、
はい、
あのこんな
服装とか教えて、
こんないでたちでいますみたいな
何日間にいたんですか、それ。
4日ぐらいですかね。
すげえな。
でも別れる時は泣きました。
あ、そんなに、うん、ガツ勢の絆はすげえな。でほんで安代さん PCT ね、去年、
はい、
あれ気に入ったしね。
いやー、で本当に すごいなって思って、
うん、あの人に影響を受けた人は多いと思いますよ。
うん、ですよね、
うんうんうん、
めちゃくちゃ、うん、大好きですね。
え、都市も近いんでしたっけ。
一個差ですね、安代が一個下ですね。
はいはいはい、じゃあもうすぐ友達や。
うん、それこそ2回目、うん、
どうぞどうぞ。
あ、2回目会ったのはマサルさんのイベントでニセコで会ったのが、
あー、うん、ロングトレイのお話しますみたいな。
はい、そうです。その時には安代2回目だったんですよ、会うのは。
あ、そうなんですか。もうなんか何回も会ってそうな雰囲気でしたけど
そう、道の奥で会ってで、ニセコで会って、だからなんかその1回きりだったらもしかしたら ね、そこまでだったかもしれないですけど、なんか2回目会った時にこの縁ってきっとずっと続くんだろうなってなんか自分の中ですごい思って、なんか向こうもそういう風に思ってくれてるのかなみたいな感じがあったんで、そこからもすごいやっぱり仲いい、よくさせていただいてますね。
いやだってトークイベント終わった時泣いてましたからね、2人して
、
ね、泣いてるけど大丈夫かなと
思って思いが、ね、溢れる。
僕のイベントで涙した人多分初めて
本当に
そんなめちゃくちゃ泣かしに行ったろみたいな感じでやってたわけじゃないんですけど、
いやなんか
嬉しかったですね。
いやすごいでも感動しましたね。
そうなんや、まあ、僕もすごい、うん、ね、せっかく来てくれて言って、その時多分大阪からね、こう送料とか交通費とかでいろいろお金かかってきちゃったんで、参加費もまこっちゃんと相談していくらだったらいけるかなって結構まあ高くなっちゃったんですよね。
あ、そうでしたっけ。
来てくれるかな、多分1人3000円とかでやったと思うんですよ、
うんう
ん、でそれプラスドリンク買う方はあの別でお願いしますみたいな感じだったんで、
うんうん、
なんだかんだ1人 4,5 千円は多分払ってくれてたと思うんですよね、
うん、
そんだけして、まあ、やっぱ額がね上がるのも、うん、あるだけなんかこう自分も責任感がより増すというか、まあ、安いからどうとかじゃないんですけど、なんかしっかり作り込んで伝えたいなっていう気持ちはありましたね。
いやすごい良かったです。
いや僕もここ本当2年ぐらいで人との出会いの輪がすごい広がったんですよね。
そうですね、
ポッドキャスト始めたのもですし、まあ、日本にね、
うん、
ずっといた時期とか今までなかったんで20代、それでまあ日本にいるしかない状態になって、まあ、ペグっていうお店が、まあ、去年ですけどできたり手伝ってもらったりとか、うん、なんか人に会うタイミングがすごい多いここ2年間だったんで、めっちゃ友達増えましたね。
いやそうですよね、
もともとはね赤の他人だった人たち
が、
ね、こうやってなんかいろんな縁で、引き合ってというか、
嬉しいですよね。
ね、嬉しいですよね。なんかどこ行っても友達いる感覚ってすごいなんか安心しますよね。
なんかいなかったら多分普通に観光して普通に帰るだけだったのが、なんか逆に別にどこも寄らなくていいから、その子と、
ね、
話したり、なんかご飯食べたり、それに価値がすごくあるなって思いますよね。
ほんまにそうっすよ。
それが今では観光じゃなくてもいいと思いますよね。
逆に観光する意味あるみたいな感じなの。人に会いに行ってて、例えば大阪誰か来てくるときに道頓堀見に行くかって言っても、いや、ええかなってなるもん。見たとて、人多いだけやしとか、それよりもゆっくりね、時間かけて喋れた方がいいなと思うし。
そうですね。お店に手伝いに行った時に、初めまして佐野さんができたんですよね。
ああ、そっかそっか。
純子さんとかもそうかもしれないけど、でその時のそのメンバーに会えたことが今も思い出せるわけじゃないですか。
う
べ、夜めっちゃ喋ってたなとか。
そうね、いや喋ってたね。
なんかそういうなんか共有できたことが一番のなんか思い出だった気がするんですよね。
大ちゃんもあの時いたよね。
あ、そうね。
そうやね、大ちゃん
もいて。
タイちゃんもいてとか。
あ、大変もいて。シャトルニーヤも。
時間がすごく。そうね。
ニーヤみたいな。そうやね、ゆうちゃん2日手伝ってくれたからね。
あの時間がやっぱ嬉しいなって気になったし。
なんかその、ああいう、まあ、僕がやってる飲食店とか、それこそリエさんこれから、ジェムティ歩き終わってから働くカフェとか、なんかそういう役割が。なんかある気がするっすね。もちろんそこで提供されるものっていうのは、あのありきなんですけど、なんかそれをこうきっかけにというか、それがツールであって、結局は人と人をつなげる、ね、ここに行ったら誰かがいるとか、美味しいコーヒーが飲めるとかっていうのは、なんかいろいろ人と人をつなげるすごい役割になってる気がしますね。場所があるっていうのはね。
そうですね。なんか今仕
事を、あ、行ったら、行ったらいるんですもんね、リエさんはね。おそらくリエさんもね。
ね今のところ、いる予定ですよ。
わかんないですけどね、未来は。
いるはず。
ね。
アメリカに住んでるかもしれない。
大丈夫です。ニセコに
大丈夫です
います。
大丈夫
です、うんうん、
はい。
なんか言いかけました仕事のなんか。
あ、なんだっけ、あ、そう、あの仕事を辞めるっていうのを今結構そのよく来てくださるお客様とかにも言ってるんですけど、うん、
はい、
なんか、うん、辞めて次どうするのとかって話になった時に、うん、まあ、そのぐっちゃんのカフェに行きますって言ったら、うん、あ、じゃあ会いに行くねってこう言ってくれたりとか、うん、なんかまた、うん、なんでしょうね、結局はその販売員とお客様っていう関係だけじゃなくって、なんか人としてやっぱりつながってる方もいるので、うん、そういう方にまた会えるそのきっかけがちゃんと続いていくっていうのはなんか嬉しいなと思っていて、
いやそうっすね、
うん、ドライブがてら遊びに来てくださいって言って、
うん、でちょっとハイキング巻き込んでね、山行きましょうって店購入しますって言ってもらってね、
それはちょっと違うんだけど
なで、リエさんまた札幌駅からあのバトン渡すねっつってキャンプ方に導いて
やばい世界の歩き方って知ってますみたいな
もう最近そういう話あんましてないからアリゾナの話はねこの前しましたけど、
うん
うん、これから結構う、ね、うん、なんかもうちょっと広い意味でねその世界を歩くための話になるんかなと思ったりするんですけど、うん、リアルに歩く話はね、ゆうちゃんはもうね、そういうロングトレイルっていうのは一旦こうやり切った感があるし、はいはい、
うん、
僕がねロングトレイルの話を、まあ、これから僕もまだ歩くでしょうけど、
うん、
それを言うても多分あのあ今聞いてへんなっていう反応されると思うから
いやいや聞きますよちゃんと、
ほんま、いや傾聴力読んでるもんね、読み終わったら大丈夫、
はいはい
はいはい、今の聞いてないな今の流したらまさにリエさん、ほんで JMT は一人で歩くんですか？
一人で歩きます。
うん、それはなんかご結婚されてましたよね、
う
ん、
あ、そうですね。
なんか一緒に歩く的な選択肢はなかったんですか？
うーん、うん、なんか
言うて、ヒデちゃんとシロちゃんもね夫婦でテアダロワ歩いたとかいう初めて出会ったロングハイカーがご夫婦だったら、
そうですね、
なんかそうなりかねん気もしますけど、
うん、うん、なんか自分の中で何でしょうね、その計画することからもう、
うん、
全部 JMT はもうスタートしてるなって思っていて、うんうん、正直全く土地勘もなくて、うんうん、映画もわからない中、うん、めちゃくちゃ最初のそのパーミットをどうやって取るのかとか、
うん、
何は結局 JMT に行けるのかとか、その何ていうんですか、本線のトレイルヘッドが取れなかった時に再度からアクセスするのとかも、
なんか
すごいそれ調べるのがめちゃくちゃ大変だったんですよ、
うん、しかも英語ですしね、
うん、でもそれをなんかこう一個一個乗り越えてること自体もなんかすごい自分としては経験値が上がってるなっていうのはあって、なんかアメリカに行ったらきっと電車に乗ることだったり、例えばスーパーで買い物することだったり、
うん、
もう本当に日本だったら当たり前の出来事が一個一個すごく試練になるじゃないですか、
うん、確かにな
んか、うん、そう、
そうですね、
うん、それをこうやって乗り越えていくっていうことをなんか自分だけの力でやって、それを自分の経験だったり自信にしたいなみたいなのはすごくあって、うん、あとは何でしょうね、なんか一緒に見て感動するとかももちろん素晴らしいことだとは思うんですけど、
うん、
なんか自分の中ではその自分は何ができて何ができなくてとか、何が好きで何は嫌いでとか、
うん、
なんか仕事とかそういうの全部取っ払った時の自分が一体何なのかをなんかちょっとなんか見つめ直したいなみたいなところもあって、うん、なんかそこになんか誰かに誰かがいることで、うん、すごく救われることもあると思うんですけど、なんかそこにこう、うん、気持ちを引っ張られてしまうことも逆にあるんだろうなって思った時に、
うん、
なんか一人で行くことの方が自分がやりたいことにとってはなんかすごくいいんじゃないかなって思ったんですよ。なんかうまく、
その辺って、
うん、言えてるかな。
旦那さんは山やられるんですか？
うん、 そうですね、私が何回か連れて行って、それで興味はあって、
うん、
JMT も、はいはい、まあ、一緒に行きたいみたいな気持ちもあったんですけど、
おめえが待っとけってなったところですか。
そうです
ね。いや、それすごいですよね。夫婦間でそれでね、リエさんの方から私が一人で行くって、
う
ん、いや、それもその関係性も素晴らしいっていうか、すごいなって。
めちゃくちゃやっぱり言い出すのはあの迷いましたけどね。
ああ、一
人で行くっていうことですか。
うん、うん、うん、
一人で行きたいっていう気持ちを伝えるのが、
うん、なんか全く興味ないならいいですけど、自分も行きたいって言ってる中で、うん、なんかそこまで自己中でいいのかなとかはすごい思いましたけど、うんうん、でも自分にとってね、初めての海外のトレイルで、うん、なんかこのロングトレイルっていうものを知ってからずっと持ってた気持ちを、うん、初めてのやっぱりトレイルだし、
うん、
なんか今ここで何かをなんか諦めるのはちょっと違うかもと思って、まあ、でも話して理解してくれなかったら、まあそれはそれで考えようって思って言ったら、結構すんなりと、やりたいことだったら全然応援するよみたいなニュアンスで言ってくれたんで、
素晴らしいパートナーですね。
まあ、ありがたいですよね、
うんうん、であれでしょ、うん、ニセコに移住するっていうのもスプラウトがありきで行くよって分かりましたってことですよね。
そうですね。結構客観的に聞いたら結構ヤバめな。
いやでもやっぱあれですね、その夫婦のパートナーシップって、なんかそういう関係がちゃんとうまくいくのが大事なんでしょうね。
そうね、うん、ちゃんと説明してとかね、
うん、理解をね、お互いし合って、もちろん多分今回のね話してあげたリエさんが一方的にこう伝えてそれを乗ってくれたって感じですけど、多分違う場面では逆もあるでしょうしね。
うん、だいたい自己中ですね、私は。
でまあそんなリエさんと一緒にいたいと思ってるんだからね、
うまくうまく丸めまとめてください。
いやでもそういう関係性ってなかなか難しいですよね。
うんうん、そう思います。
なんかね、そうですね、なんか、うん、あくまでも自分夫婦だけど自分の人生ではあるじゃないですか、お互いに、う
んうん、もちろんもちろん、
なんで、うん、なんかそこを邪魔もしたくないし、
うん、
邪魔もされたくないとか言ったらちょっと言い方悪いですけど、
うんうん、
お互いにそこは、うん、尊重し合えたらそれがやっぱり一番いいし、結婚したからこれはできないよねとか、別に子供がいるわけじゃないので、そういうなんか物理的にできないっていうこと、制限ってあんまりないじゃないですか。
はいはいはい、そうですよね、
はいはいはい、
一緒に住んでるっていうだけっちゃだけですもんね。
うん、だそこはお互いにやりたいことに対しては、うん、その気持ちのまま動けたら、それでも一緒にいれるんだったらそれは一番やっぱりいいことなのかなって思いますね、
うんうん、
いやなんかすごい勉強になります。
いやいやいやいやいやいや。
この未婚の2人は。
いや
勉強になります。
いや勉強になりますね。
全然ですよ、もう全然全然、
まさにあの PPP ですね。
そうですね、
本当ですか、はい。
情熱を持って前進する、これから
もですもんね。そうです、そうです
ね。うまくまとめましたね。
やっとやりたかったことできたかもしれんな。
大ちゃんなんか、大ちゃんの時なんかネガティブだった
もん。大ちゃん病んでたからね。もう俺嫌やわ、俺今嫌やわって書いてたから。
一番嫌やわ。なんか趣旨と違って気来てませんか。
まあそれもね、大ちゃんのこれからのことやったからね。
うん、はいはいはい、うんうん、でもなんかすごくマッチしてますね、テーマと。
ありがとうございます。
でもなんかまあ、これからなんかいろいろ、もう今もでしょうけど、働き方とかね、夫婦の関係とかいろいろ変わってきてると思うんで、うん、なんか結婚してるからダメだとか、ね、結婚したら制限が増えるっていうイメージ持ってる方も多いと思うんですけど、なんかそうじゃなくてもいいよねっていう関係が作れてる、なんか 代表例なのか分かんないですけど、一つのサンプルになる気がしますけどね。
うーん、
はい、
まあそれがね、どうなんでしょうね、
分かんないです。一つのねサンプルとしてね、
うん、
なんか結婚するイコールなんか未来には子供がいてとか、
うん、
ね、そういう考えの人って、まあ、僕が子供の時とかもちろんそれが当たり前みたいな考えだと思いますけど、うんうん、だんだん変わってくる中で実際にそれってできんのかなとか、うん、やっちゃっていいのかなっていう人もまだまだ多いと思うんですよ、
うん、
まあ、それでもそうやって動いてる人は、ね、実際にいてるってことを知るだけでも可能性が広がる気もするし、
うん
うん、
そうですね。
いやリエさんの中で結婚して、
うん、
まあ、その独身の時と比べて変わったなっていうところってどういうところが大きくあります、
ね、今上さん大注目ですからね、結婚については
なるほど
いやそうっすよ
結婚をしたことによってってことですよね、
うん、ちなみに結婚されたのは何年前ですか。
2年半くらいですかね。
そうなんですね、もっと前と思ってた、うん、
あでもその前 の、 あの結構友達時代とか付き合ってたあの年月が結構あったので、
うん、
歴は結構長いんですけど、
はいはいはい、
まあ、それこそあれですね、そのコロナになって結婚してその後に世界の歩き方を聞き始めた、その多分結婚の2ヶ月後ぐらいから聞き始めてるんですよ、でそのさらに 2ヶ月後ぐらいからそう安代に会ってっていうので、多分私は結婚してから多分すごく変わったんだと思うんですよね。
名字変わりました。
名字は変わった
すごい方
変わった。多分 だから多分そういうのあると思いますよ、その名前が変わるっていうのは。あ、多分あのベンさんが言ってました。ベンさんが言ってました。
自
分の名前が変わるっていうのは、まあ、言ったら自覚も変わってきたりとか、なんかそういうの名前変えてからすごい人生が、まあ、いいも悪いもですけど変化するって人結構多いみたいで、
なるほど、じゃあそうかも
ね、あると思うんですよ、
うん、でもそっからはそうすごいこうこんなに何だろう、知らない人のところにどんどん出てくタイプではなかったと思うんで、
うん、うん、
逆にそうやってその結婚した後にどんどん変わっていく嫁に対して、
はい、
なんかどう思うんだろうとかは思いますけどね。
うーん、
だから結婚してその何が変わりましたかっていうと、なんかそんなに私は結婚をきっかけに変わったことは正直そんなない気はしてるんですけど、
うん、
その変わっていくことを理解してくれるパートナーだとしたら、それはすごくありがたいですよね。
上さんどうですか、アドバイスになりました。
あんまり
いやでもいろんな人のこういう話を聞くのって大事ですよね、
うんうん、
サンプルっていうか、
うん、
いろんな価値観とかそういうね結婚観とかもあるわけじゃないですか、人それぞれ、
うんね、うん、まあ、同じことは起こらないやろうけどね、なんかそういう人の考え方もあるんだなとか、うん、そういうパートナーシップを持ってる人もいると思うと、
うんうん
うん、自分一人の考え方とかはね、もうちょっと広がりを見せると思うし、
そうそうそう、いや全然ロングトレイル関係ないですけど、
ね、だから世界の相手なんで、世界はもう物理的なものも精神的なものもありますからね。
そうですね、
はい、そういうとこをどう歩いていくかですから、この番組は
やっていきましょう。そんな感じで、
はい、やっていきましょう、やっていきましょう、
はい、
ではでは、ちょっともう気がつけば1時間ぐらい経ってるんですけど、
マジっすか、
なんか経ってる
よ、早いですね、
そうっすね、うん、早いですね。
ちょっとまあもうちょっとね用意したものがありますんで、
はい、ま
あ、最後にあのいつも恒例ですけど、このカレンダーにね一言書くみたいなのあるんですけど、うん、それはちょっと最後に、
はい、
お願いするとしてですね、
はい、
はいはい、
なんか前回前々回ぐらいからなんかちょっと答えイエスノーで答えれないような質問を投げてみようっていう遊びが始まったんですけど、
うんうん、
はい、もしもシリーズ
の、
はい、
ちょっとお付き合いいただいていいですか。
はい
緊張しますね。どれにする。
いや、いいよ、 好きなものを
いいの？
お選びください。
主な僕が選んだやつになっちゃうけど。
はいはい、いいよ。
あ、まあ、ちなみにあの今まで挙げたやつ紹介するとですね、リエさんはねこの台本見てないんで今ドキドキしてると思いますけど、
はい、
うん、まあこれは、まあ、例えで出したやつで、まあ、人生で一番輝いた時ってどんな時ですかとか、
うん、
あとは、はいはい、自分の人生を本に例えるならタイトルは何ですか、その理由も教えてくださいっていう質問とか怖いねこれじゃなくてよ、これじゃなくてよかった系のやつね、
うん、
あとはね、あなたにとっての理想的な一日を教えてくださいとか、
うん
うん、いろいろあったんですけど、
うん、
では僕が選んだものですね、もし来世同じ人生を歩めるならどんな記憶を持って来世を生きますか、
うん、
という質問ですね。そう、基本的に
これな、な、
あ、ん？
赤ちゃんってことですか？
いや、もう言うたら、で一般的にあの何も記憶を持たずに真っ白で生まれてくるみたいな感じじゃないですか、うんうん、僕も前世の記憶はないですよ、うん、おそらく、
うん、
まあもしそれがあるならですね、来世があるなら、うん、リエさんが、今回の人生を終えて、うん、来世もう一回自分として生まれてきて、うん、同じ人生を歩めるとするなら今のこの、うん、今の今世ですね、
うん、
今世の記憶を一つだけ持っていけるとしたらどんな記憶を持っていきますか？
あ、記憶、え、出来事的なことになるんですかね、うん、
まあそんなんでも大丈夫ですけど、
うーん、なんだろう、でも今、うーん、まあそのこの数年でやっぱりすごいいろんな人と出会って、
うん、
やっぱりその人と出会うことの大切さを本当に実感してるんですよね、
うん、
なんかそのそのスタンスというか、
うん、
なんか今いる自分がいるコミュニティだけで満足するんじゃなくて、自分が好きなものを、まあ、好きな人たちに会いに行くとか、
うんうんうん、
そこにそことつながるきっかけを作るとかっていう、
うんうん、
そこに対してこう力を注ぐっていうスタンスは、
うんうん、
持っていきたいですね。
うーん、あんまり困らなかったな。
ちなみにマサルさんはどうです
か？いや僕答えなんて何も言われず質問しか考えてないから、この後ゆうちゃんも聞かれるやつでね。
はいはいはい、
用意する時間あるやんそっち。来世ね、どんな記憶持っていくかな、まあ、出来事、スタンスですね。ああ、もうそれやったらあれやな、その僕学生の時とかって結構ね、なんかレールに乗って生きてた感がすごいあるんですよ、
うん、
大学までぐらいかな、就職しても辞めるまではそんな感じだったんですけど、それがすごいね怖かったんですよ、周りと違うことするのが、
うん、
でもみんなと同じことをしてるのにすごい違和感はずっとあったんですよ、
うん、
それを早めに解放できたらよかったなってめっちゃ思うんで、
へえ、
うん、だから解放せよっていう記憶を持っていきますね。
ちなみにそれはもういつからの解放、
いつからの、どういうことですか、いつから解放していいかですか、
そう、おそらくその最初にまあ、そのまま就職を一回して、
うんうんうん、
まあ、早めに辞めたっていう流れだったと思うんですけど、
うん、はいはいはい、
その来世その記憶を持ってリスタートした時に、
うんうん、
どこの時点からそのレールに乗らないのを、
そんなもう自分の物心ついた瞬間からですよ。あ、もうその時に解放せよっていうメッセージ
を伝えたいです。だいぶ幼い頃から
人と、うん、人と違ってもいいよって言ってくれる大人があんまりいなかった気がするんですよね。
うーん、
別に人と同じことしなさいって言われてきたとは思わないんですけど、
うんうんうん、
なんかやっぱ人と同じようなことをしてれば安全だよねっていう空気感は多分感じてたんですよね、僕の中で。
うーん、
それはめっちゃありますよね。でも、
うん、なんかそれがそうじゃなくてもいいじゃんって、
うん、
まあ、今はねたくさんそういう人に出会えたから、
うん、
僕は20代そういう旅をし続けてたんですけど、
うんうんうん、
なんかそういうのをもっとなんか早い段階で自分がもし気づけれてたら、まあ今の人生が良くなかったわけじゃないんですけど、もっとなんか違う自分らしい世界もあるかもなっていうところはありますね、
うん
って感じかな。
なるほど。
宇部さんいかがですか。
いやこれって点の記憶
今更もう何でもいいよもうブルーベリーやって蜂に刺された瞬間とかでもいいよね別に
でも海外行った記憶じゃないかなって思う。
ああなるほどそういう感じだ、
うん、
ああそれをもう持ってだからその海外の経験もしたっていう体で次の人生を歩むってことね。
うん、したら多分必然と英語を覚えたいなってなるだろうし、外国人とコミュニケーション取るのって面白いんだって最初から知ってるってわけじゃん。
うんうん、そうね。
うん、だからロングトレイルって別にくくらなくても、その海外旅した記憶があったら、なんか人をより知りたいと思えたりとか、
うん、
今自分のいる環境が全てじゃないなって思えたりとか、
うんうん、
仕事がなんか合わなかったら辞めてもいいやとか、なんかそういう、うんうん、感覚になれるかなっていう風な。
なるほど、
なるほどな。
答えです。
はあはあはあ、なんか みんなのあれ聞いたけど、まあそう思って生きていきましょうこれから、うん、解放せよですよ。僕も解放せよ、
解放しましょう、
しましょう、もっと解放します。僕ももっと解放します。
これからに生かせばいい話ですね。
うんうん、そうそう、
そうね、
うん、
来世というやつ、
うん
うん、今自分がすごい大事にしてることなんでしょうね、この今出た3つの意見っていうのは、
うん、
うん、
これを、ね、来世と言わず、うん、今日から、
うん
ね、
結構いい質問じゃないですかこれ。
なんかね結果ね良かった、
うんうん
うん、でもリエさん意外とスッと答えられてて、
そうちょっと悔しかったな、うん、
ねえ、
う
ん
よかった
いやそれはもうアパレルされてるからもう接客もおしゃべりもね綺麗でお上手で、
いやいやいや全然もう、
そうっすよ、
もうなんだろうな、なんだろうなとか、なんて言ったらいいかなとかそんな言葉はねほぼほぼ出てなかったと思います
いや
本当っすね、
そんなことないです、
素晴らしい。変わりましょうか、
変わりましょうかじゃあゆうちゃんアパレルの接客しいやそっちの方が大変やで、
はい、うん、でも個人配信はすごいなと思
いましたよ。5月いっぱいですよね、5月いっぱいで終わりですよね、
うん
うん、宇部さん、はいはい、個人配信すごいって褒められてますよ、
うん、
いやーいやいやありがとうございます。
なんか聞きながらこんなに毎日こう一人でちゃんと考えをまとめて話すってなんかできないなって思って、
いやーやったら意外といけるもんすよ。っていうか最後の方とか全然あのできてなかったんであれなんですけど、
いやすごいですよ。
うーんでもやっぱあれっすね、あのあれが習慣づいてると、うん、アウトプットすることが習慣づいてると、うん、やっぱり日々の今の日常ってちょっと消化不良がありますよね。
あ、なるほど、
あそういう場がなくて
整理しきれないっていうか、あ、まあ、整理せずに棚に置いとこうっていう感じで、
うんうんうん、
だからああいう場所があって自分の意見がなんか誰が聞いてるかわからないけど伝えられるっていうのは大事な作業かなってちょっと改めて、
うん
うんうんうん、思いましたね。
いやそれは
上ブログでもじゃないですか。
上ブログね、
うん、
まあそうですね、うん、そういう場所があるので、
うん、
上ブログが一番上らしさが出てると噂なんですけど、
ここ3ヶ月ぐらい書いてないですけど
ニセコで終わってますもんね。
ニセコら辺で、あ、なんだっけ、ニセコでね、その忘れちゃったけど、あの書いてたんですよ、
うんうん、
ワーケーションだ、ワーケーション、
うんうん、ぽ
く書いてたんですけど、ワーケーション合わないなって思いました、
ね、遊びてってなった
うん、てかたわざわざ旅行に来てこれするってちょっとどう考えても効率悪いよなって家でやった方が早くないっていうのが、まあ、僕の見解なんですけど、やっぱやられてる方は、ね、
うん、
まあいろいろあるんでしょうけど、
うん、いや自分を律せる人じゃんと無理やろね、時間とかさ場所とかさ、
うん、
どうですかお二人、なんかそのワーケーションみたいな、全然最後締まり悪くなっちゃうけど、
その質問やねんワーケーションどうでしょうね、僕はやったことないけど、やったことないけど、
いやでもた、 ニセコに行って、まあ、1週間あるから、うん、中2日に1回そういう作業をするとかって進むか進まないかで言ったら、
イメージでいいですか、やったことないから、
うん、
なんかやってる自分によって進んでない気がする。
そうそうそう、
うんうん、確かに、
うん、なんかちょっとね、いいなんかこう景色の見えるとことか宿とか撮ってみて、うん、さあパソコン開いてって言って眺めて終わりそうやな、はい、景色
そうですね、
ちょっと散歩行こうかなみたいな、うん、ちょっとアイディアを膨らませてるふりして、
うん、
いいアイディア思いついたふりして帰ってパソコン開いて、うん、また外眺めてそう
ちょっとストーリーズ上げちゃってみたいな、
そうそうそうそう
ハッシュタグワーケーションですね。
で冷蔵庫に冷えてるビールどんどんどんどん開いてってもう寝るかっつって、ね、そんなイメージですね。
結局最終日に全部詰め込みそうです。
帰りの飛行機でパタパタパタパタ
追い込まれないと。
いうん、ちょっと気になっちゃって聞きましたけど。
リエさんの聞かなくていい。
リエさんも
リエさんワーケーションに。
ワーケーションはあれです、あの飛行機の中でカチャカチャ。
あ、僕のやつや、それ僕のやつやで。
あ、そっか。いやでも絶対あの、あ、でも内容によるかもしれないですけど、
うん、
なんか自分が好きなことを作業をするんだったら全然進むけど、仕事が義務的なものだったら、
うん、
多分飛行機の中ですね。
なるほどね、
まあ、最後の最後も一夜漬けみたいな。
うん、あ、まあ、それか行きの飛行機でやりきっちゃうからね。
いや絶対やらない、帰りの飛行機。
いや
いやそうよな。
あ、でも僕思い出したの、小笠原行ったでしょ、あの北海道行った後に、
うん、
小笠原行って、はいはい、特にいつも向こうで何かするって決めてないから、あの、うん、宮沢寛さんの宮沢庭園行って、
うんうんうん、
本当も景色もいいしそこだけで十分みたいな感じで、そこのなんかベランダでパソコン結構叩く時間多かったもん。
それはいいアイデアが出るからなんですか。
やることがあの なかったって言い方したらあるけど、大阪行ってるとやっぱ何かとこうお店行ったりとかやることって結構あるけど、
うんうん、
ああいう場所に行っちゃうとその普段自分がしてることができない環境にあったから、なんか多分そういう余白が出てできたのかもね。なんか文章書いてたんですけどね、その時はね。
うん、
結構はかどった。
そっか、仕事というよりかは自分の中でこうやらなきゃいけ、やらなきゃいけないというか、
そうやりたいこと、
うんうんうん、
だったかもしれないですね。さすがにそこで領収書出してとかはやらないですよ。確定申告のあれせなあかんとかそんなのは全然しないですけど。
家に置いとけってなる。
確かに。
それは家に置いとけ、
それは家でやる。
うんうん、
はい、
よし、じゃあちょっと長くなってきましたので
最後に
ですね、カレンダーに一言何か書くとするなら
ってい
うやつですね。
はい、これなんかずっと聞きながらずっと考えてたんですよ、う
ん、はい、
なんかいろんな方のを聞いて、なんか自分の中でこう、はい、明確に大切にしてる言葉みたいな、うん、あんまりちゃんとないんですけど、うん、
はい、
なんか自分が好きな言葉は、
うんうん、
ハッピーゴーラッキーなんですけど、
ハッピーゴーラッキ ー、
うん
うん、
なんか意味としてはのんきとかちょっと楽観的なみたいな感じの意味らしいんですけど、うん、なんか単純に、うん、ハッピーゴーラッキーっていうその字面がめちゃくちゃ、うんうん、なんかハッピーじゃないですか。
確かに、だってハッピー入ってるし、
ハッピーゴーラッキー、そうそうそう、
なんか
言いやすいですよね。
そうポジティブだなと思って、もともと曲のタイトルで何なんだろうこれ、なんかすごいポジティブそうな、うん、文言だけど何だろうって思って調べたら、うんうん、のんきみたいなことが出てきて、
はいはいはい、
なんか基本私結構悩みあんまない方で、
うん、
なんか嫌なことあっても割とすぐ寝たら忘れるんですよ。忘れっぽいんですよね、
はい、
いや、いい性格ですよ。
いやー、いい性格です。欲しいなそれ。
でもそれ、うん、なんかそれにすごい多分救われてるんだろうなって思うことも最近やっぱりあったりもして、
うんうん
うん
うん、すごい悩みやすいこの話を聞いたりしてて、 どうしたら
今度聞いてもらおう。なんかあった時聞いてもらいますわ。
でもとりあえず寝たら忘れるよとか言っちゃう
い。いや忘れへんから聞いてんのよ。
そうね、そういう人の気持ちはわからないかもしれない、
うん、そう
それが悩みでもある。
それが悩み
でもですよね。そうそれもありますね。
まあでもそういうなんか明るい人の話聞けるだけでもなんか確かにそのそんなもんかなって思えたりするしね。
うん、
じゃあハッピーゴーラッキーですね。
そうですね、なんか考えすぎず、うん、ハッピーに行こうぜみたいな、うん、ノリです、ね、
書き入れます
よ。
ハッピーゴーラッキー、はい、書きました。
はい、
ラッキー、はい、書きました。
ありがとうございます。
明日またペグのカレンダーにも書いておこう、
うん、お願いします。
いや、なんかトイレに入る人たちにハッピーゴーラッキーをちゃんと見せる日が来るので。
あ、そうですね、
うん、でもちょっと5月ね、5月ちょっと末になっちゃうからあんまり何回も見てもらえないかもしれない。
でも今日からあれじゃ
ん。あ、そっか、配信、そっかそっか、もういいか。収録はね、
もう貼っちゃって、
ま、5月の頭やから、
うん、
オッケーオッケ
ー、うん、オッケーオッケー、大丈夫、
はい、
です。
いや、やっぱすぐ終わっちゃうな、1時間なんて。
うん、あっという間ですね。
あの、いろいろと聞きたいことあったんですけどね、もっとね。
もうちょっと聞くじゃん。
そうですね。
いいよ、聞いても大丈夫よ、全然。
いいっすか、
聞こう聞こう、はい、延長戦始まります。延長戦、
あ、お願いします。
延長戦、
まさかの延長戦。
どうしようかな。
あ、上の引き出しが、
さっきのあの理想的な一日って気になるかもしれないです、
ね、お、
理想的な一日、
うん、
理想的な一日、結構難しい。
何時ぐらいに起きたいとか。
あ、うん、でも今だったら、まあ、それこそまだその休みが限定的じゃないですか、
うんうんうんうん、
その普通に仕事してるので、うん、ってなると、はい、休みの日に結構詰め込みたいので、
うんうん、
もう本当に、うん、5時半出発で山行くとか、
うん、
なんならもう2時3時出発で朝日見に山行って降りて温泉入ってなんか美味しいもの食べに行くとかはしたいのと、あとは前日仕事が終わったら車中泊どっかもう車で進んで車中泊して、まあ、そう山のふもととかに行って翌朝もう山登ってもう一日をとにかく遊びにフル活用するがいいですかね。
なるほどね。確かになんか仕事終わりでそのまま移動しちゃってなんかワクワクしますよね。
そうなんですよ、
うん、それはすげえわかるかも、
うん、
うん、時間をすごく有効に使ってる感じ
が
するし、
宇部さんいかがですか。
いやでもやっぱ意外と山なんですね。意外となんか、
うん、
なるほどなって思いました。
どう、
アサルは
ゆうちゃんさっき、ゆうちゃんさっき、ゆうちゃんさっき
一日、理想的な一日、
うん、
むずいな。いや、なんだろうね、一日でしょ。
一日結構難しいな。
うん、結構難しい。
今はなんかふわっと一日組み立ってるけどできたことないなっていう一日だってば今。
いやでもなんか結構今その農作業で忙しいって言ってるけど、
うん、
なんかそれ結構自分の中ですごく充実感あるんですよね。あの朝、
うん、
あの5時半ぐらいに起きれて、うん、まあ、太陽とちょっと太陽にちょっと遅れて起きるぐらい、
うん、
でもう活動してで日が暮れるまで、うん、もう生産性のあることはしてるわけじゃないですか、
うんうん、
一応。 で体が疲れて、まあ、10時とか11時にはもう寝れるっていうのって結構なんだろうな、満たされてるって言い方したら満たされてるんですよ、
うん、
何か、なんかその病気が出ちゃったとか枯れちゃったとかそういうトラブルがなく農業ができてればなんか結構それって理想的な感覚かなっていうので、うん、さっきリエさんが話しててなんか毎日がオンになってるっていう、
う
ん、
自分は今仕事がなんか仕事とオフを切り替えてるからずっとオンがいいな、そういう暮らしっていいなっていう話をしていた中で、うん、今自分は結構その仕事も、まあ、好きでやってるっていうところも含めて、うん、なんかその理想的な一日って感じたら、まあ、その仕事プラスお昼にコーヒー飲んでアイス食べて昼寝をするとか、ちょっといつもよりも長めに昼寝するかぐらいの感覚で、なんか結構、まあ、理想とはちょっと違うかもしれないですけど、
うん、
農業ってやっぱいいなと思いますね。
あ、素敵な、いいね、いいね、すでにもう叶えてるね。
うん、
うん、なんかこれがやっぱこれにブルーベリーがどう絡むかっていう感じですよね、
うん
うんうん、なんかより理想的な一日とかっていうのは、だからマサルが一緒に作業してくれて夜ああいう時間が過ごせるっていうのは理想的かもしれないですね、
う
ん、はいはい、うん、で夜それこそレオ君とダイちゃんとタヤスとか来てくれた時に、
うん、
みんなが手伝ってくれて楽しく農作業ができて、
うん、
で夜バーベキューやって、
うん、
で、で北海道から鮭が届いたとかいくらが届いたとか言って、
うん、
みんなで楽しみながらバーベキューできて、
そうね、
あれがあれの時間が理想かもしれない。
リンゴのあれは、うん、シードとか飲んだりとかね、
うん、
そうそうそうそう、
ね、
うん、最高ですね、あれを共有できる人がいる、で忙しい時に手伝ってもらえて感謝もできるっていうのが、うん、うん、そう理想的な感じですね、
うん、
はいはい、出ました。
確かに
すごいもう叶えてる
いやでもたまにですけどね、
うん、まあでもそれが毎日だとまたちょっと違ったりするからね。
そうだ、たまにで、
うんうん、なるほどね。
んだけどどうでしょう、サルさんです
よ。いや、やっぱ聞かれるか、僕もも
ちろん
理想的な一日ね。
あのさっきの教えてよ、その
さっきのやつ、
さっきの
やつ言うで、まあ、絶対できへんけど、まあ、まあ6時ぐらいに目覚めてで、うん、まあ、コーヒーでも入れて、うん、今僕が書き進めてない、まあ、本をね書こうとしてるんですけど、ね、進んでないからそれを1時間、うん、1時間半ぐらい毎日ちゃんとリズムよく、うん、そういうこうクリエイティブな頭を使う8時ぐらいまで、
ね、
はいはい、で理想はですよ、そこからちょっと、まあ、ちょっとランニングでもするかって大阪城を走りに行って
何分ぐらいですか。
まあそうですね、こっから行って一周回ったら1時間はかかるんじゃないですか。
うん、
でまあシャワー浴びた頃に9時頃ですか、9時半、
うん、まだ早いですね、うん、
まだ早いですね、
うん、
でそっから
まだご飯食べてない、
まだご飯食べてない、そうシャワー浴びた後にご飯朝ご飯ね、別にあんま食べなくてもね、最近食べない方がいいと思ってるんだよね僕。
へえ、
はいはいはい、
うん、でそうですね9時半ですね、ちょっと今買いためた本があるのでその本をね読みますね、うんうん、30分ほど、
うん、
まあ、そっから自転車に乗って、はいはい、ペグに向かいつつ友達のお店行ってヤッホーって言いながら、うん、1時間ぐらいかけて店まで行って最近どうとか世間話しながら11時ぐらいに店着いて、うん、でお店の仕事あれこれちょっとやって、はい、でそこから施設がね近くにあるんでその頃子供らのとこ行ってかき混ぜに行って、うん、一緒に宿題して、うん、ギャーギャーやってで、うん、店に戻って夜の営業の準備をしてお風呂入ってカレー食べて1時から営業して、うん、いつも来てくれるメンバーとちょっと遠方から来ましたみたいな人がミックスしてる、そんな一日があればいいかなと思いますね、
うん、
てか、
なんかできそうな
気がする。いや、朝が、違う、朝が無理やね。その前の夜が遅いから。無理なんよ。
あー、なるほど。
無理なんよな。だって、営業終わりやったら2時とか、2時半とかに家着いてさ、そっから6時なんか絶対起きられへん。
ちょっと前倒しにするしかないんじゃないですか。
営業早く終わらさなあかんやんからさ、それは、いろいろ。ちょうど盛り上がって
くる。理想に近づくのには大事なんじゃないですか。
2連休、2連休を作ればいいんじゃないですか。
いや、店自体はね、週末だけなんで。
確かに。
だから単純に僕が朝、最近弱くなったっていうだけです。
あ、じゃあ、宇部さんが起きたら、まずモーニングコールをして。
起きろよって。
起きて、
はい、
あの、多分ね、二度寝しますこの
絶対する、絶対する。ああ、ゆうちゃん今から働いてんねや、僕昨日遅くまでやったから大丈夫っつってもう一回寝て。
ああ、じゃあ、あ、さ、私
コースだけは
リエさんからも来んの。
私が第2弾モーニングコールで朝日を見る前に起きてって。
いやー、それ場に着いたらマジ嫌やな。
二度寝しないで。
いやいな、毎日来たら。あ、そう、理想的な一日はそれ連絡来て起きてるふりしてもう一回寝るのが理想ですね。
わ
ちょっとこれっていう日を作るのは難しそうだな僕は。
意外と
ルーティンにしたらいけそうな気がしますけどね。
そうね、まあそのバー営業がない次の日のねとか朝とかね、そういうのね、でも明日はね朝から山行くんでまた違うルーティンになるけど。
何時起きですか。
まあでも7時ぐらいですかね。
おお、うん、いい一日ですね。
そうですね、
うん、
こんなもんでいいですか。
いいですか。
いいですか、僕の理想的な一日。、うん、
OK です。
よし、まあ、あの、OK、頭の片隅に置いときます。早起き。
早寝早起き。
早寝早起き。はい、わかりました。
今どんな感じになってんだっけこれ。
何が
これはもう
まだ本編ですよ、ね、まだ本編です。
あ、はいはいはい、
うん、延長戦ロスタイムの本編ですね。ではでは、リエさん本当長々と延長戦までありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
こちらこそ。
それでは皆さん、カレンダーにハッピーゴーラッキーとぜひぜひ書いてくださいね。
ハッピーゴーラッキー、
うん、
お願いします。
はい、じゃあリエさん JMT 楽しんできてください。
はい、ありがとうございます。
楽しんできてください、
うん、はい、ね、全力で、うん、ビール練習して飲みます。
本当ね、今年ね雪がすごい多いと言われてるんで、本当それだけ気をつけて。
そうですね、
うん、完全に、
はい、うん、なんか橋も崩れちゃったみたいなんで。
でしょうね、
うん、
今年はいろいろ難しい年かもしれない。出発いつでしたっけ。
9月2日に決めました。
からスタート。
へー、
からスタートですね。
あ、結構何週間ですか。
3週間くらいですか。
うーん、なんか JMT って7月8月のイメージだけど。
そうね、
うん、なんですけど
パーミットが取れなかった的なやつですか。
あ、いや、8月の頭のパーミットも一応も取ってたんですけど、
うん、
まあ、その雪問題、
うん、
と、
そ
っ
か、
あと、そう、よく考えたら、あの7月、私有給消化して7月末退社なんですけど、
はい、
はいはい、
そうなると8月頭に結構もろもろ手続きが発生するなっていう結構現実的なことを思い出して、でちょっとも
う
おのずと9月スタートになりました。
まあまあ、そうだったらもう雪は溶けてると思うんで、次のね寒さがやってくる前に終われたらいいかなっていう、うん、
そうですね、
うんうん、
いや、楽しんで来てください。
本当に楽しんでください。
はい、ありがとうございます。
またニセコに会いに行きますんで。
あ、ぜひ待ってます、
うん、お話聞かせてもらいます。
はい、ありがとうございます。
はい、それではエンディングいきましょうか。阿部さん、
はい、
はい、それではエンディングです。はい、それではエンディングのお時間となりました。
はい、
いや、なんかいろいろ話せましたね。結構長くなっちゃったけど、
うん、すごく、
うん、
新鮮っていうか、
そうね、初の女性ゲストっていうのもあったし、
うん、
やっぱおしゃべり上手ですね、アパレルの方は。
そうっすね、
うん、勉強になるわ。
うまい、
うまい、
勉強になります。
やっぱ爆発なんやろな、その喋る回数というかさ、
自分の引き出しもそうだし、相手のね、あの話を引き出す感覚とかね、やっぱプロだなって思いますな。
そうね、いや、よかったよかった。なんかロングトレイルの話ばっかりにならなかったのもなんか僕は良かったなと思うね、この PPP に関しては。
あ、うん、パーソナルなところにより、
そうそうそう、
向けて、
うん、まあね、話のテーマとしては JMT 一人で行くみたいなとこやったけど、なんかすごい印象的やったのは、うん、そのパートナーシップじゃないけどね、旦那様との関係とか、う、ね、うん、なんかその辺はすごいこう、うん、リスナーさんいろんな方いると思いますけど、なんか一つのヒントが隠れてたような気もしたりしなかったりっていうような話でしたね。
うんうん、うん、そんな感じありますね。
ね、
うん、
何か思うとこありましたか？
うーん、何か思うこと、でもやっぱその全部自分の時間になることをいいなと思って、
うん、
まあ、JMT を歩いた後、まこちゃんのところで一緒に、うん、一緒にじゃないのか、
まあまあ同じようなところやね、言ったらね、
うん、自分がそのコミュニティが大事だっていうところを、
うん、
まあ、そこで、まあ、第二の人生じゃないですけど、
うん、
歩んでいく姿勢とか、
うん、
なんかそういうところが全部自分の時間、好きな時間になれるように、うん、カスタマイズしている感覚が、
うん、あ、確かに確かに、
すごく伝わってきたんですよね、
うんうん、
JMT をカスタマイズする、
はいはいはい
はい、自分のライフスタイルにニセコっていう場所をカスタマイズする、
うんうん、
でコミュニティっていうのを大事にしたいからそういうところで働く、
うん、
それって全部今までの何十年間を一旦置いて、
うん、
横に置いといて、
うんうん、
で新しいものをまた入れ替えてる感覚が、
あ、確かにな、うん、そうかもね、
うん、なんか新鮮だし、あ、そういうことだろうなって思った。なんか、まあ、20、30、40って武器をみんな蓄えてきてるわけじゃないですか、
うん、
いろんな武器を、
うんう
ん、でそれを一旦置いといて、
うん、
でそこから得たものを自分なりにカスタマイズしていく、
うん、
それを僕は学んだ気がします、
うん、なんかまとめるのうまなりましたね。
そりゃそうっすよ。あの、うん、ドリブラー苦手なんですけどね。
ドリブラー苦手ない、そうね、
ドリブラーちょっとお任せします、
うん、あのハーフタイムの監督業とか得意なよね、
はい、あと後半35分ぐらいから出ていくから、
ね、残り10分ぐらい出るやつね。
ワンショット、ワンシュート、ワンゴールの、感覚でやっていきたいと思います。
いや、
よろしくお願いします。
2人で試合していきましょうよ。そんな、最後だけ出てこんと。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
試合開始だけちょっとね、あのボール蹴ります
いや、
基本ドリブルお願いして。
わかりました。できる限り頑張ります。
はい。
でも確かにそうね、あの、うん、JMT っていうのをなんかきっかけに一旦そのほんまにな自分のなんてグラスの中に入ってきたものを一旦全部出して、なんか JMT でこう、うん、中をきれいに磨いて、じゃあ何入れようかなみたいな感じで、うん、なんかそんな感じかもね。で多分今まで培ってきたアパレルの経験だったり、リエさんが
絶対いけるよ ね,
ね見てきたこととか、うん、アパレル以外のこともたくさんあるやろうから、なんかそんなんが、
うん、
ね、後からそのコップの中に新しいスパイスとして入っていけばまた化学反応が起こっていくんかなって気もするよね、
うん、でそういうリエさんみたいになりたいっていう人もこれからね、
うんうんうん、
いてくるだろうし、
うん、いや
面白いですね。
いい回でしたね。これからのリエさんが楽しみですね。
書いてきてからもぜひ
話を、うん、そう ね, ね、うんうん、まあニセコには年一必ず1回行くみたいなルーティンは僕持とうとしてるんで、
はいはい、
来年かな、うん、また足怪我するかもしらんけど、
うん、
会いに行こうと思います。
そうですね、
うん、で行くなそういう、うん、もし一緒に行くやつ言ってね、一緒に行くなら行くで、あのこそこそ勝手に勝手にスケジュール決めて狙いに聞きたらダメ。
いやそうね、うん、いやでもあのご縁がね大事だと思っておりますので、まあ、タイミングだと思って
わかりました、
はい、はい、こそこそします、はい、
もう任せますわ。はい、では今回ね、はい、ゲストのリュウさん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では最後にメールアドレス、メールアドレスとインスタグラムをご紹介して終わりますか、
うん、
リュウさんのもご紹介しておきます、はい、JMT ねこと、これから見たい方はもしかしたらいるかもしれないんで ね,
ね、はい、しましょう。
すぐ出ますか、インスタの、あ、出ますね。はい、じゃあリュウさんのインスタグラムのアカウントが COC1 個に O が5つ、うん、後に105ですね。
はいはい。
北海道のリエさんでございます。う
ん、はい。
はい。じゃあ、ゆうちゃん、個人のインスタアカウント。
僕が、はい、YUICHIROUBE、ゆうちろうべ。
はい、僕が MASMA423、まさま43でインスタグラムやっております。インスタグラムやってないよという方いらっしゃいましたら、メールアドレスもご用意しておりますので、メッセージお待ちしております。メールアドレスが ubemasaru2021@gmail.com でやっておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ次週が5月最後ですか？
そうですね。
ね、でまた6月
7日。
はい、6月もまた1週目かどうかちょっと分かんないですけども。はい、たやすアゲインですね。来週は、来月は。
何回目ですかね。
4回か5回。
いや、5回ぐらい、ね。
5回目ぐらいかな。たやすの進化を楽しみにしましょう。
はい。
はい、
ぜひ。
はい、
ぜひ。
じゃあ、今回はこの辺で、なかなかありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
ここまでのお相手は、宇部と
マサルでした。さよなら。
さよなら。